2ページ。守りたい人がいる。守りたい町がある。自分の仕事を持ちながら、市民の生命、身体、財産を守る消防団。消防団は、消防組織法に基づいて組織され、郷土愛に支えられた市民による消防機関です。災害発生の知らせを受けると、昼夜を問わず現場に急行し、消防活動にあたる式神大師の消防団員は現在229人。今月はそんな消防団にスポットを当てました。3ページ。消防団とはどんなもの？消防の歴史が古く、そのルーツは江戸時代の町火消しに遡ります。火災や災害発生の知らせを聞いた町火消しは、互いの国の名誉をかけて活動にあたり、消防の発展に多大な成果を上げたといいます。明治27年に従来の自治的消防組織体制から、行政の手による消防へと統一を図るため、消防組規則が政府により公布されます。これに伴い、現在の市町村消防団の前身である消防組が全国各地で誕生しました。現在、消防団は本業を持ちながら、自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づいて、地域の安全と安心を守るために活躍している人たちが集まる、市町村の消防機関の一つとして、ほとんどの市町村に設置されています。消防団員は、消防、防災に関する知識や技術を習得し、火災発生時における消火活動、地震や風水害といった大規模災害発生時における救助、救出活動、警戒巡視、避難誘導、災害防護活動などに従事し、地域住民の生命や財産を守るために活躍しています。このように、消防団は地域における消防、防災の中核的存在として、今後も大いに活躍することが期待されています。消防団の主な活動。平常時においても、訓練のほか、応急手当の普及指導、住宅への防火指導、特別警戒、広報活動などに従事し、地域における消防力、防災力の向上において、重要な役割を担っています。主な活動は次の通りです。定例幹部会議、消防学校研修、初年科、機関科、指導員養成科、死ぬ小海川、富川水系の水防訓練、未来フェスタ、地の火警戒、消防ポンプ双方大会、防災訓練、住宅用火災警報器指導者研修、出初め式、火災予防パレード、夜間火災予防広報、消火栓点検、小中学校双方展示。火災予防パレードの様子と、消防学校初年科研修の様子の写真が載っています。4ページ、県代表選考会を終えて、前回大会の覇者、常総市石毛消防団の壁は厚かった。第22回全国消防総合大会の出場分団を決める茨城県代表選考会が11月14日、茨城町の県消防学校で行われ、本市の第5分団、東地区が県南北部地区代表として出場しました。本大会は4年に一度開催され、郷土の意地と意地とがぶつかり合う歴史的な選考会です。当日は雨で滑りやすい路面コンディションになり、転倒する選手が続出。走る速度を落とすか否か、攻めるか守るかの選択を迫られるなど、どのチームも普段の力が発揮できない大会となりました。そんな中、本市消防団は見事な奉仕さばきを披露し、ほぼ完璧な走行を見せました。結果は残念ながら、わずかの差で準優勝と、 全国大会への切符をつかむことはできませんでした。指揮者の久世さんは、ここ、県代表センター会に出場できたことはとても嬉しい。ご指導をいただいた皆さんをはじめ、毎晩の訓練に付き合っていただいた関係者の皆さんや家族のおかげです。と感謝の気持ちをかみしめていました。三番員の小林さんは、ここまで来たので、やっぱり全国大会に行ってみたかった。とても悔しいですが、やることはやったので悔いはありません。と目頭を熱くしていました。ポンプ奏法競技とは、小型ポンプ奏法とポンプ車奏法があり、大会はポンプ車奏法で行われました。競技は5人1組で行われ、防火水槽から給水を行い、加点と呼ばれる目標に放水し、撤収するまでの一連の手順を競います。ポンプ車やホースの操作を早く、正確に行うだけでなく、骨のシンクロした動きなど、消防団員の規則正しい動作なども評価され、冷静な行動と的確な判断が強いられる競技です。代表選考会の写真が9枚載っています。写真の説明です。1枚目、まもなく競技開始、円陣を組んで気合を入れる。2枚目、集まれ、番号。3枚目、指揮者の気合の入った号令が選手たちの士気を高める。4枚目、一瞬の気の揺れにも許されない放水の瞬間。5枚目、加点に向けて全力疾走。6枚目、正確なポンプ操作、素早く管理。7枚目、機敏で的確な放水予兆。8枚目、厳しい眼差しの審判員。9枚目、火消し魂を見せつけた第5分団。指揮者、久世。1番員、大久保。2番員、大関。3番員、小林。4番員、酒井。補助員、金子。継承は略しました。厳しい訓練のもとに気づかれるもの。訓練の時間は、ゼロが中心となります。これは、消防団員が、消防職員とは異なり、本業を持ちながら、地域の安全のために活動を行っているからです。大会に出場する選手は、それぞれの仕事と消防団活動、そして消防操法大会と、限られた時間の中、2足ならぬ3足のわらじで活動しなければならないのです。また、訓練を指導する消防団本部の指導員、選手をまとめる分団長、選手をサポートする各分団員と、本市消防団全体が、選手同様の立場で、一つの目的に向かい、共に活動しています。大会で優秀な成績を収めることは、もちろん大きな目標となりますが、これまでの努力によって培った技術、精神、絆は、本市の防災を支える大きな力となることでしょう。5ページ。減少する若年層。地域への影響は。経済の高度成長期以降、地域社会、就業構造、そして市民意識の大きな変化に伴い、新たに消防団員として参加する若年層が年々減少しています。消防団員の年齢構成は、かつて比較的若年層が中心でしたが、近年30代未満の団員の割合が減少する一方、40代や50代以上の割合が増加するなど、高齢化が進行しています。また、団員のサラリーマン化も進み、消防活動と仕事の両立が困難なケースも見られます。消防団員の減少は、私たちの安心安全な生活に影響を与えるとともに、地域防災力の低下へとつながることが心配されています。しかし、いつどのような状況で発生するかわからない大規模災害や住宅火災、さらには国民保護法による緊急事態への対応など、消防団員の役割がますます重要になってきていることも事実です。市では、 随時 LINE を募集しています。興味をお持ちの方は、市役所総務課、または消防署までご連絡ください。問い合わせ先、被害調査総務課、電話 58-2111、内線1212、つくば未来消防署、電話 58-0111。消防団活動を通じて、消防団員は消防団における様々な活動を通じて、たくさんの仲間に出会います。団員の中には、中学校以来会うことのなかった仲間と再会できて嬉しい。同年代の方が多く、地域の新しい仲間ができたことは一生の宝、といった声も聞かれます。また、ご家族の方からは、消防団に入ってから人間が一回り大きく成長した。地域のことがよく分かってきた、と喜ばれています。消防技術の習得以外において、団体活動を通して素晴らしい仲間と出会えることも、団員にとって一生の財産となっています。さらに、団員同士のつながりはもちろんのこと、団員の家族同士が集まってバーベキューをしたりと、より深いつながりが生まれています。地域を守る使命感。災害発生の知らせを受け、その現場に飛び込んでいくということは、自らの命を危険にさらすことになります。団員たちは、日頃の厳しい訓練があるからこそ、自分の身を顧みず消防活動ができるのです。消防団員は、特別職の地方公務員となるため、消防団の公務中に怪我をした場合などは、公務災害保障があります。また、活動に対して、少額ではありますが、報酬や出動手当が市から支給されます。このような公正制度があるとは言うものの、自らの命を危険にさらすことは、簡単にできることではありません。危険を顧みず、消防活動を行えるのは、市民の生命と財産は自分たちで守る、という消防団の使命感に尽きると言えます。そしてその使命感は、決して消防団員だけのものではなく、この地域に住み、この地域で働く私たち一人一人が持つことが大切です。私たちはもう一度、地域の安全を考えるため、消防団活動に目を向けることが必要ではないでしょうか。インタビュー。城中の自動車整備士、青関紀彦さん、32歳。普段は自動車整備工場を営む父と一緒に勤務し、研究時は消防団という二足のわらじを履きこなす。家庭では三人の子を持つ優しいパパでもある。インタビューの内容は、人と人とのつながりが築ける消防団。5年前、地元の消防団関係者からの誘いが面談のきっかけでした。消防団として活躍する父の姿を見ていたことで、入団は自然なことでした。これまでは、地域社会の活動にあまり関わらず生活してきたこともあり、自分の住む町に対して、自分が何をしていかなければならないかと考えたこともなく、はじめは少し戸惑いがありました。しかし、一生住む町だと覚悟して、自分の住む町に少しでも関わっていこうという思いがあり、消防団に入団することを決めました。入団すると、一つ一つの行動に統率が溢れた消防団を目の当たりにして、驚きと同時に自分の消防団活動を続けていくことに不安を感じました。しかし、初めて火災に出動したとき、実際に自分たちが自分の町の災害に対して行動していかなければならないという思いが、緊張感とともに実感として湧き上がってきました。また、それまで漠然と見てきた消防団が、日々の活動によって支えられていることに実感を持ちました。仕事の関係で一度ふるさとを離れ、改めて人と人とのつながりを築かせてくれた消防団には、感謝の気持ちがあり、今後も消防団活動に人と人とのつながりを持って、お互い助け合っていくという精神で続けていこうと思っています。